ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
明和製作所の助川健翔と申します。
今週お迎えしたボスは水戸市からお越しいただきましたが、明和製作所の代表助川健翔さんです。健翔って健康の健に正門の正と書いて健翔、はい、重々しい名前ですよね
ありがとうございます。
で、明和製作所って、製作所って聞くと工場って思ったりするんですが、お仕事はどんなお仕事ですか？
うちは主にお守り、神社やお寺で頒布されてるお守りを作る仕事をしています。
いつ頃からこういう仕事をしてらっしゃるんでしょうか？
自分2代目で、20歳から始めてるんですけど、うちの親父がその前からやってるので、50年から60年ぐらい。
お守り屋さんってあんまり私たちって身近に感じたことがないんですけど、
はいはい、
結構会社さんはいっぱいあったりするんですか？
そうですね、たくさんありますね。
じゃあライバルはたくさんいるっていうことなんですね。
ライバルだらけですね。
でもその神社さんって昔からこう脈々と続いているところ、はい、でお付き合いっていうと、もう多分お守り屋さんも脈々と続いてきてるんだろうなって思うんですけれど、なかなか新しい人が参入しづらい世界ですか？
そうですね、その辺は結構、難しいというか、
はい、でもそれだけやっぱり長くしっかりお付き合いしているから、こういうものを作りたいね、ああいうふうにしたいねっていうのが希望が叶いやすいのかもしれませんよね。
そうですね、
でそのお守りの話なんですけれど、
はい、
昔は今ほど色鮮やかでもなかったし、種類もたくさんなかったように記憶してるんですけれど、今のお守りって細かく分かれてますよね。
あ、
いつ頃からあんなに細かく分かれるようになったんでしょうか？
そうですね、自分もよく分かんないですけど気づいたら増えてますね。
ご自分が、
はい、
このお仕事に入った頃はどうでした？
自分が始めた頃はなんか割とシンプルなのが多くて、そんなにきらびやかなお守りっていうのは少なかったんですね
お父さんの会社に入ってから何年ですか？
今年で26年になりました。
そうするとやっぱり26年前まではそれほど今みたいに色鮮やかで細かく分かれてはいなかったような印象。
そうですね、なんかこう神社さんお寺さんもそんなにこうキラキラした雰囲気っていうのはなかったような。
でも今って家内安全、それから恋愛成就とか、はい、学業をなんとかとかっていう、細かく分かれてるじゃないですか。であれを一つ一つ集めていってると大変な数になるよなって思うんですが
そうですね、
でもやっぱりお守りって不思議なもんで、もらうとありがたいですよね。
そうですね、お守りもらって嫌がる人はいないですよね。
そうですよね。で、私ね、一番嬉しかったのは出産するとき、無事に産んでねって言われて、なんかこうパワーをもらったような感じがして、出産で大変なんですけれども、あれで頑張れたような気がする。
なんかこう多分あげた側の気持ちがちゃんと入ってるっていう気はしますよね。ちゃんとその人のことを思ってお参りをしてお守りを受けて渡す、その行為自体にちゃんともう全部気持ちが入ってるのかなっていう。
そうですね、日常ではあんまり神社さんにお参りってことは一般の方々はないんだろうなと思うんですけど、何かあった時には神社に行ってお守りを授かってきて渡すみたいなものは昔から続いている、普通のこう風習なんでしょうね。
そうですね、
で今若い子が携帯のストラップとか、
はい、
なんか鍵にいっぱいお守りつけてる子いますよね色が可愛いし、はい、形も割とこうちっちゃくって扱いやすいっていうのもあるんでしょうけども、あんなにジャラジャラつけてたらご利益 喧嘩し合ってないんじゃないのと思うぐらいつけてますけど今の若い子もお守りって好きなんでしょうね。
そうですね、あの、まあ、御朱印、まあ、ここ数年で御朱印ブームってものすごい感じだったり、あのテレビやなんかでも神社っていうものがすごくフューチャーされたりもしてるので、なんかこうなんですかね、神社ブームって言ったらおかしいですけど、うんうんうん、結構そういうのが今起きてる感じはします。
そうなんですね、私の友達も御朱印帳断冊目って言って大事に取ってて、うん、しょっちゅう見返してたりなんかするんですけれど、やっぱりまあ老いも若きもではありませんけれども、やっぱ神社ブームなんでしょうね今。
そうですね、うん、やっぱりあの今だからあの雰囲気がいいっていうのが、
まあ、神社自体がもう何百年も続いているっていうところが多いし、敷地も広いし、なんかこう厳かな雰囲気に包まれているところが多いので、心が疲れちゃったりするとちょっと神社に行くみたいになるのかもしれない
そうですね、あの神社の空気を吸うだけで結構すがすがしい気持ちになって。
そうなんですよね。でお守り屋さんとしてはお忙しい時期っていうのはあるんですか？
そうですね、やっぱり波は激しいんですけど、うん、まあ、七五三前の、まあ、お正月前の10月ぐらいからがものすごく忙しくなります。
七五三、そしてお正月はもう何といってもピークでしょうから。
はい、そうですね、
はい、でその後は少し緩やかになってきます。
そうですね、その後もやっぱりバタバタはするんですけど、節分が終わったぐらいから少しずつまあ、落ち着いてくるかなっていう。
最近そのインバウンドじゃないですけど、うん、外国の方々も結構神社にお参りに行かれる方もいたりするじゃないですか。
そうですね、
あの外国の方々お守りって分かるんですかって思ったりもするけれど結構お買い求めになってたりしますよね。
そうですね、やっぱりあの日本っていう本当多分世界から見ても特殊な、なんか神の国日本っていうぐらいなので、やっぱりそっと神社っていうのはイメージしやすい。
あ、そうなんですね。まあ本当になんかこう神社っていう存在そのものが心の癒しになっている現代なんだろうなっていうふうには思います、うん、でそんな中で助川さんのところで新しいお守りって言ったらいいのかどうか分かりませんけれど、
はい、
お守りって言っていいのかなと思いますが、あの変わったものを考案なさいました、
はい、あ、はい、
ちょっとご紹介いただいていいですか？
あ、はい、御刻印って言いまして、あの御朱印、まあ、さっきも話しあったんですけど御朱印ってあるじゃないですか、
はい、
あれとお守りを合わせたような、
うん、
まあ、そういったものを開発しました。
あの革製品なんですけれども、ちょうど腕に巻けるぐらいの長さのもので革製品なんです。でそこに神社の印を押していける。
はい、
そうすると自分が行ったところの神社はここよみたいなのが押せるようになってるんですね。
そうですね、
私まだ見たことがないんですけれどあの茨城県内だけで始まったんですか？
いえ、スタートは、まあ、本当8箇所からスタートしたんですけど、
はい、
場所はもうバラバラで、宮城県、新潟県、茨城県で栃木県で静岡県に2箇所、
うん、
で三重県で最後高知県、なかなかバラバラ散らばった8箇所でスタートかけました。
なんで始めようっていうことになったんですか？
まあ、一緒にこれを立ち上げた仲間っていうのが、まあ、今4人いるんですけど、うん、まあ、そこの一人の人と、まあ、最初全然違うお守りの打ち合わせで会ってたんですけど、まあ、お互いバイク好きっていうのが判明して、で自分たちが本当なんで最初自分たちが楽しむために考えたみたいな、
あ、
そんな感じ。
あの御朱印帳だとやっぱり紙でできてるから、ライダーの方々はなかなか持ち歩くってしんどいですよね。
そうですね、まあ、でもライダーさんでも御朱印やってる方は本当すごく多いので、まあ、カバンに入れたりとかしてるんですけど、自分たちは なんか御朱印帳が結構荷物になってしまって、うん、あとは家に忘れたりとかで革のこのバンドタイプだと、まあ、お守りとしてバイクにもつけられますし、
あ、
まあ、邪魔にもならないですし、まあ、常につけとけば、まあ、忘れ物もないかな。
でその御朱印帳の代わりにその神社の、まあ、印みたいなものをこう刻印するようになってるんですけれども、神社によってデザインがそれぞれ違うんですが、このデザインって誰がやってるんですか？
そこはあの一応企画デザイン担当ということで自分がやらせてもらってます
助川さんが一つ一つ考えてるんですね、
はい、
もうねデザインが本当に多種多彩というんでしょうか、文字のところもあるし絵のところもあるし、はい、今何箇所あるんですか？
今で打ち合わせ中のところも、まあ、まだ世に出してない状態のものもあるので、今で全部でもう80何箇所ぐらいは。
ってことは80何パターンのデザインを考えたってことですよね？
ですね。
すごい。でこれまたさらに増えていくわけでしょ？
はい。
いやどこまで増えるんだろうかって思いますけれども、ちなみに、北海道から九州まで神社があります、
はい、
で茨城県内にも5箇所でこの広告印が押せるところがあります、はい、で結構ね九州、南九州とか中国地方はまだ開発されてないんですけども、びっくりしたのは四国、
はい、
全県網羅してるんですよ、はい、これって四国はなんでこんなに網羅できたんでしょうか？
最初は、まあ、高知県だけでだったんですけど、うん、で宮司さんとも、まあ、いずれ四国一周できるように、まあ、4県あったらいいねって話をしてたんですけど、うん、四国ってお遍路さん、
はいはい、
でこう巡るっていう行為に対してすごく寛容というか、
うん、
なんかそこにはまったですよね。であれよあれよっていう間に割と早めに4件達成して一周できるルートが完成した。
すごいなと思いました。で割とこれからっていうところはその南九州、中国地方、そして大阪を中心とした関西、
はい、
それからあと東北地方ではあるんですけれども、飛び地みたいにして佐渡島にもあるんだなっていうのがちょっとびっくりしましたなんで佐渡島入ってるんですか？
佐渡島は今年静岡県の事業で、うん、黄金街道っていう観光事業っていうんですかね、それがあるんですけど、
はい、
そこに五穀芋コラボということで入らさせてもらって、
うん、
で黄金街道って佐渡島から
金山ですね、
金山ですね、はい、伊豆までの昔金を徳川家康が金を運んだルート、はいはいはいはい、そこを旅するっていう企画なんですよ。で自分たちもその伊豆は伊豆崎にある伊豆神社さんから佐渡島のお寺さんまで入って、
うん、そうするとその五穀印を押すのも自分でルートを決めながら、
そうですね、
それぞれにこう印を押しながら旅ができるっていう、
はい、
まあ、一つのルート作りにも役立っているわけですよね。
そうですね。
いやなんか面白いことを考えたなって思いますけどこの五穀印っていうそのベルトみたいなものはいつから始まったんですか？
これは3年前ですね。
あ、まだ始まったばっかりなんですね、
はい、
でも始まったばっかりで3年で80何箇所、すごい広まり方ですね
自分たちもびっくりしてます。
またさらに広がっていくわけでしょ？
はい。
そもそもどうやって連絡来るんです？
そうですね、最初は紹介が多かったんですけど、うん、まあそこの神社もバイク好きだからとか、うん、ちょっとそれ面白そうだねって言ってるよみたいな紹介で広がってったんですけど、最近はSNS を見てなんか新しいことやりたいとか、
あ、
僕もバイク乗ってますみたいな、
うん、
そういうので申し込みだったりちょっとお話聞きたいですっていう連絡が。
なるほどね、はい、本当にね荷物にならないっていうことが第一なのと、 まあ、手軽っていうのもあるし、うん、なんか面白いし身につけていられるっていうのがいいですよね。
ですね、うん、ちゃんとお守りとしてますので、
そうそうそうそう、はい、本当に身につけられるっていうのが何よりだと思うんですけれども、この五穀印のベルトで、まあ、腕にちょうど巻けるぐらいではあるんです。で、1本に何箇所を押せるんですか？
はきっちり詰めれば9箇所、
ね、9箇所、
はい、
まあ、そうすると80何箇所ありますから、まあ、9本10本ぐらい、
ええ、
で溜まったらチェーンみたいにしてどっかにくっつけるとかいうのもあるのかもしれませんが、さあ、この五穀印ベルト買いたい人はどこで買えるんでしょうか？
はい、自分たちの五穀印のホームページを見ていただければわかるんですけど、まあ、自分たちの五穀印に参加していただいている神社さんお寺さんでお守りとして受けることができます。
なるほどね。で、1本、まあ、本革ですからね、値段どのぐらいだろうって心配ではありますが、1本いくらですか？
1本が3500円。
3500円、まあ、ちゃんと留め金もついていますので、それを考えると、まあ、そんなに高くないかなとは思います。で、色です。革製品ですから、まあ、ベージュみたいな一般的なナチュラルな色、はい、ばっかりかなって思うんですが、色合いはどうなんでしょうか？
ではそうですね、基本はそのベージュがベースとなってるんですけど、うん、毎年1年目から1年目2年目っていう風に限定で、まあ、限定カラーっていうのを出してますので、1年目がネイビーで、2年目がレッドで、3年目が、まあ、今年なんですけど、まあ、浅葱色というかちょっとエメラルドグリーンみたいな、
あ、いい色ですね。
ものすごく人気でした。
まあ、そうでしょうね。まあ、そういう色を揃えていくっていうのも楽しみがあるし、御朱印帳よりも手軽っていうので、もしかしたら大ヒットしていくかもしれません。ますます、うん、増えていくと思いますので、頑張っていただきたいと思います。
まあ、
お守り作っているところが新しいものを考えてるんだって、ちょっとご紹介できてよかったなと思いますが、面白いものを考える人がいるんですね。どうぞこれからも頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。今週お話を伺いましたのは、明和製作所の代表、助川賢章さんでした。茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、 ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。